書の言葉をご一緒に読んでまいります。新約聖書ですね、ヨハネ伝を読んでいきましょう。ヨハネ伝ですね、ではヨハネ伝というのは新約聖書にありますけれども、そうですね、ヨハネ伝もありますけど、13章見ましょう。ヨハネ伝第13章はい、ではヨハネ伝第13章1節、では、13章ですけども、途中までに、では、17節までね、1節から17節まで、途中まで、ご一緒にお読みします。杉越の祭りの前にイエスこの世を去りて父に行くべき己が時の来たれるをし、世にある己のものを愛して極みまでこれを愛したまま、夕下の時悪魔早くもしもあれお手のユダの心にイエスを恨んとする思いを入れたる。イエス父が万物を己が手に委ねたまいしこと、己の神よりいでて神に至ることとし、夕下より立ちて上着を脱ぎ、手ぬぐいを取りて腰にまとい、ついでたらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、まといたる手ぬぐいにてこれを脱ぐい始めた。かくてシモン・ペテロに至りたまえば、彼言う、主よ、何時我が足を洗いたもうか。イエス答えて言いたも、我がなすことを何時今は知らず、後に悟るべし。ペテロ言う、とこしえに我が足を洗いたまわざれ。イエス答えたも、我もし何時を洗わずば、何時我と関わりなし。シモン・ペテロを言う、主よ、我が足のみならず手をも頭も。イエスに言ったも、すでに欲したる者は足のほか洗うを要せず、全身清くなり、かく何じらは清し、されどことごとくはしからず、これ己を売る者の誰なるを知りたもゆえに、ことごとくは清からずと言いたまいし、彼らの足を洗い、斧が上着を取り、再び席につきて、後言いたも、我が何時らに成したることを知るか、何時ら我を死、また死ととなる、しか言うは埋めなり、我はこれなり、我は主また死なるに、なお何時らの足を洗いたも、何時らも互いに足を洗うべき。我何時らに模範を示せ、我がなししごとく何時らもなさんため、まことにまことに何時らにつく、しもべはその主よりも多いならず、使わされたる者はこれを使わす者よりも多いならず、何時らこれらのことを知りてこれを行わば幸いで。はい、まあそこまでですね。これ13章なので、まあ、ヨハネ伝というのは、結構、この後、あ、そうか、 あ、はいはい。21勝までですね。まあ、比較的そういうところですか。まあ、あの、まあ、ヨハネ伝の、まあ、今13章を読みましたが、まあ、読んだところは、あの、キリストが、弟子たちの足を洗ったというところですね。まあ、足を洗うということで、まあ、これは、あの、教会の式典になってますよね。あの、足を洗う洗足式という、ことで、まあ、大体はあの皆さんも洗礼を受けた直後に洗足式というのは行っているわけです。まあ、あの、だけど、まあ、洗礼式と洗足式はあの別のものではあるんだけど、あの、ただ共通しているのは、あの、水、洗礼式も水、洗足式も水ということで、水を用いていくんですけども、その水は、神の世界においてはキリストの血であると。まあ、血を用いる、キリストの血を持って、足を洗う、また全身をバプテスマするという、まあ、ことなんですね。だから、まあ、洗足式も洗礼式もキリストの血によって行っていくっていう、まあ、この三大聖典というのがありますけど、もう一つは聖三式ですね。これもキリストの血を用いるということは、聖三式のブドウジュース、まあ、ワインというかブドウ酒は、神様の世界においてはキリストの血である、霊の世界においてはキリストの血であるというですね。だから、まあ、そういう見える世界と見えない世界を我々はまあ混同しないで、まあ、ちゃんとあの見分けてやってるわけですけど、この見える世界と見えない世界の両方に来てるわけだよね。言ってみれば、このあの私たちの肉体を満たしていくということと、我々の心、霊の部分、内面を満たしていくというものと、この両方必要なわけですよね。これが偏ってバランスが崩れると、あの、体の欲求だけ満たしていけばいいのかというと、なかなか人間殺伐としてそれでうまく生きていけないわけだし、で、霊の部分、心の部分だけ満たしていけばいいのかというと、それも、あの、霊の部分、心の部分が満たされていけば、現れとして見えるところも豊かになっていくんだけども、どうも世の中のプロテスタント教会はその部分を否定する傾向にあるわけですよ。心の面だけ豊かになればいいんだと。その結果、現れとしてそれは外に反映されていくんだけれども、外の部分は、これは、まあ、あの、罪悪感を植え付けるような、あの、考え方が多いんですよ。だから、自然に反映していって、内側が外側に現れていくだけのことなんだけども、その外側の方は、あの、反映してはならないみたいなことになっている、これは、まあ、キリスト教の独特な、あの、考え方で、聖書にはないんだけども、キリスト教という教えがそれを作ったわけですよね。だから、あの、ヨーロッパにおいて、あの、長年産業が栄えなかったということが、経済が栄えなかったというのはキリスト教の影響なんですね。だけど、あの、ドイツのキリスト教だけは宗教改革から、あの、その、見えるところが栄えていくということ、これは、あの、与えられた仕事は神のご意志だから、神の使命を果たしていくんだから、それぞれが一生懸命お仕事をして、そして栄えていくこと、反映していくこと、見える部分が反映していくことは神の御心である、こういうふうに、まあ、あの、言った ところからドイツ経済だけは栄えていったんですね。で、まあ、未だにそうなんですけど、まあ、それじゃあ最近はまずいということでフランスもイタリアも少し考え方をまあ変えたかもしれませんが、ですからこの、まあこの、イエス・キリストはこの、まあ霊の世界、我々は霊の世界、信仰の世界は霊の世界、見えない世界に生きていて、同時にこの見える世界、物質的な世界でまた生きているわけです。で、両方バランスよくこの、栄えていく、恵まれていく、満たされていくことが必要なんですね。だけども主従の関係だけは忘れちゃいけないんですね。その主従の関係というのはどっちが主であってどっちがメインであってどっちがサブであるかっていうね、はい、主従の関係、つまり我々の内面、霊の部分が主であって、肉の部分というか肉体的な部分はそこに従うべきものなんだということが見えてさえいれば、両方栄えることは重要ですけど、両方満たすことは重要ですけど、主従の関係というのも縦の関係からすれば中がまあ第一で、外はまあそこに従っていくものだと、まあ、これが見えてくると、物欲に溺れて崩壊しなくても済みますし、空虚な虚しい金持ちにならなくてもいいわけですよね。空虚な虚しい金持ちってなんか変だけど、いや教会来て神様に恵まれて祝されてお金持ちになりますかっていう人もたまにいるかもしれないけども、大体そう考えること自体が心が貧しいわけよね。だからそこからだんだんとこう神様が満たしてくださって、そしてそうですね、どんなに大金持ちになってもそこにとらわれない、気にならなくなる、豊かになっていくということは、まあそういうことじゃない。ですからただしですよ、心が主であって肉体の方が従であるっていうね、このことが見えているんだけれどもですよ、でもじゃあ心がもう一つパッとしないときはどうしたらいいかっていうか、だからそこの意味もね、ちょっとバランスよく、まあ、受け取っていただければいいわけで、まあ、何も心が主だからっていうんだけれどもですよ、まあこれなかなか難しいですね。だから神の言葉というのが常に私たちに与えられておりますから、我々は自分の、まあ、内面の中でも気持ちというね、気持ち感情に左右されないで済むっていうと、心が主なんだけど、その心っていうのは感情ではないわけですよね。感情ではない、もうちょっと深い部分の、私たちのまあ、霊というね、これ霊、まあ、そこには神の言葉があり、また神の導きがあるわけです。だからそれによって体の行動を従わせていくっていう必要があるときはやっぱりそうしていくわけです。神の導き、神の言葉に己が体を、自分の体を従わせていく。そうすると感情が後からついてくるっていう、感情も、感情で やろうとしてもなかなかそれは、だから聖書的に言うとこの感情も実は我々の肉体にまあ属している一面だと、こういうなかなか難しくなってくるから、まあいずれにしてもこのイエス様がそうですね、このお弟子さんたちの足を洗ったというところで、まあ、十字架にかかる前、ね、杉越の祭りの前にということでありますから、まあ、イエス・キリストはもうそろそろ 自分が十字架にかかる時を知り、この世を去っていくということも、まあ、分かって、こうイエスこの世を去りてって書いてあるね、一節、この世を去りて父に行くべき己が時の来たれるを知った、まあ、ということで、このお弟子さんたちの足を洗うという、これは儀式をするわけですね。それで、ね、まあお弟子さんというのは12名ほどいるわけですけども、一人はイエスを裏切っていく、イスカリオテのユダ、ね、ユダの、その時に、夕げの時にということでありますから、悪魔が早くもシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを売らんとする思いを入れた、はい、この心、ユダの心と書いてあるけども、心ってここにはあって、この心というのはまあ、ユダの頭の中にっていうことですね。日本語では、まあ、頭の中にイエスを売ろうという思いを、こう思いとか考えとかいうのは頭の世界でやることですから、そのイエスを売ろうとする思いを入れた、その悪魔っていうのは我々の霊の中にまで入ってくることはないんですね。だけど我々の頭の中には入ってくるんですよ。いろんな入ってくるというよりも、いろんな思いとか考えを入れ込んでくるわけ、まあね、だからそれが一瞬いいように思うんですよね。自己中心的な思いだから、それは悪魔っていうのは自己中心的な性質だから、ね、だから我々も自己中心というのは多少あるわけだから、みんな自分を中心に、まあ、こう生きていかないといけないから、自分を守ろう、ね、まあ、自分を守ろうという分にはまだいいんですよ、まあ、それはもう本能的に人間の中にあるから、自分を守ろうというのは。問題は恥、恥っていうのもね、恥っていうのも日本は恥の文化だから、まあ、ある程度いいんですよ。これ教育の一環として、そういうことは恥になるから私はしない、ね、そういうことで正しい道を歩くっていうかね、だから恥になるようなことを自分にいて恥になっても嫌だから嫌だ、ね、悪いことはしない、こういうふうに、だからある意味いいですよね、だから自己中心ということから少し離れさせてくれる、まあ確かに恥ということで文化が形成されてるということは、まあ、ある程度いいんだと思うね、まあ、外国人から見るとそういうふうに見えるんでしょうかね、日本の文化って。だけど恥ずかしいっていうのがよく悪魔が使う手段 の、 好き、人間の好きですよね。恥ずかしいっていうのは何をもって恥ずかしいとするかっていうと、例えば自分の弱さだとか、まあ、貧しさの場合によって恥ずかしいとなることもあるでしょうし、また自分の、弱点、欠点、ね、失敗、まあ、いろんな、まあ、部分ですよね。そういう弱さというものがみんなあるわけですよ、人間は。それからどんなに立派に見えた大金持ちの家で暮らしてる人でも不安があるわけ、心の中に、だからその不安というのはどこから来るのかというと、恐怖というものはどこから来るかという対象があるんだけど、不安というのはなかなかないから見えづらいんですよね。だけどそれは心の中の葛藤から来るんですよね、不安というのは。基本的にこれはまあ専門家、心理学者に言わすとすれば、だけど心理学者というか心理カウンセラーの方から時々電話がかかってきて相談をしたいって言うんで、まあお祈りをしてくれって言うんだったらもうはいはいお祈りするんだけど、そのお祈りの前に1時間ばかりこう話心理カウンセラーの人もカウンセラーが必要なのかなと思うんですけど、 じゃあ私は一体どうなるの、私の上にはだ誰かカウンセラーでもいいのかなと、そういうわけにもいかないんで、まあ難しい感じですけど、まあ牧師さんになっていただく人がいないと教会も成り立っていきませんからね、うん、この後継者、牧師さんの後継者を育成しなければならないという気持ちもあるんですけど、まあ、こればっかりあんまり人に勧められないっていう気持ちもあるしそうですね、なかなか神の選びの方が怒ってくださるように、まあ、願うところでありますけど、まあでもですよ、その、うん、それ聞いててもね、やっぱり人の相談ばっかり受けてると今度は自分もね、どっか弱くなったりするんでしょうね。だからみんなあるわけですよ、弱さとか不安とかなんかそういうの。ただ そこまではみんなあるからいいわけですけど、それを恥ずかしいと思った時にそれを隠そうとする、ここが好きなんですよね。自分は隠そうとするということは人にはそう見られないように振る舞うということですよね。自分は弱さがある、だけどもそういうことで不安がある、みんな不安があるんだけど、自分の不安は人にそんな弱い人間だと思われたくない、ね、そしてこう振る舞ってしまう。そうするとそこに隙ができるわけ、その隙ができてそこに悪魔が思いを入れてくるわけだ。うまいいろんないい思いを入れてくるわけだ。そうするとそれを取り込みやすいんだよね、その状態だけで。そういう状況を作ったのは自分なんですよね。だから恥ずかしいも何もそれが自分なんだからしょうがない、それでいいじゃないかと思えばそれで終わるんだけどそうですね、まあそれが自分なんだからそれでいい。そうじゃない、自分はそんなんであってはいけない、ね、もっと自分は強くならないといけない、強く見せないといけない、人からこう慕われる理想的な人間にならないといけないと思っていれば思うほど本当の自分から離れていってしまうわけだから、これはまあ解決しないですよ、どこまで。だからイスカリオテのユダは、まあ、その状況を、まあ、私が分析するとそういう状況だからなぜイスカリオテはのユダはそういう状況に自分を陥れてしまう、自分のこの恥ずかしいということで自分の中に秘密を持ったわけです。誰にも言えない秘密を持った。そしてそれを知られてはいけない、弟子たちにも知られてはいけない、イエス様にも知られてはいけない、ね、そういうね、なんというかな、まあ恥ずかしい蓋をするような秘密を持った。それは何であったかというと、まあ聖書を読めば書いてあるんだけど、イエス様のこの経済的な管理責任者だったわけだね、ユダは。会計をやってたわけですよ、うん、まあ頭良かったんでしょうね、ですからね、この一切イエス様ユダに任せていたわけですね、うん、だから彼はそこからちょろまかして、まあ、自分の懐に入れてしまったわけ、まあ、一番やりやすいパターンというかね、うん、そういうことありますよね。だからこの、まあ、イエス様はそれは分かっていても、まあそれを追求することもしないし責めることもしなかったと思うんですけど、まあ、ユダが自分でそこに気づいて、あ、自分にはこういう弱さとか弱さとか、まあそういうものを盗んだということは多分不安があったんだろうと、自分の中に。でそこに気づいて、あ、自分はこういうもんだったと、まあ、反省して、まあ、その弱さに誘惑に駆られてしまったと思って、それをまあ暴露してすいませんでしたってやればそれで終わったんだろうけども、そこにね、それだったら悪魔がなかなか入る隙がないですよね。悪魔が思いを持ってくる、その、うん、だけどもそのね、お金を自分が使い込んだということをあくまでも隠したいと、その恥ずかしい隠したいと思ったために、イエス・キリストの命を狙ってる人にイエスの居場所を教えて引き渡して売り渡せばそこの穴が埋まると考えてあげるから、 だからその考えたというよりもそういう思いを悪魔がうまく持ってきたわけだよ、そのタイミングで。そこにイエスを恨んとする思いを入れたっていう。思いってのはどこに入ってくるかっていうと頭の中に入ってくるわけ、ね、我々の心の深い部分はそこには聖霊がいますから絶対悪魔は入ってきません。聖霊が私の心の中に住んで、心の深い部分、霊の部分に住んでるから、ここで言ってる心っていうのは直訳すれば頭っていうことです。ユダの頭の中にっていうことです。はい、そうですね。だからその頭とか感情とか、頭の中は感情と知性で成り立ってるから、それは我々の肉体の側についてるわけで、どっちかというとまだ自分でですね、それをだんだんとこう直していかないとね、水取りを受けて救われた時は生まれ変わって聖霊が宿ってくれたけども、頭の方はまだ世の中の教育でまだありますから、聖書的にだんだんと神様の方向に直していくと、ちょっと時間かかるんだけど、でもユダはそういう時にですよ、悪魔が思いを入れたわけだね。いい考え、いいひらめき、いいアイデアというかひらめきというか、だこの ひらめきっていうのは悪魔が持ってくる得意技なんですよね。それは知っておいた方がいいですよね。あの人が世の中の人見ても、だから三面記事みたいなのをよく見て、どこで悪魔がこの人にひらめきを与えたかっていうのをね、ちょっと予想してみたら、決して悪い人じゃないと思うんですよ、その犯罪を犯したからって三面記事に載った人が。けどパッとなんかこの頭の中になんか入ってきたのが受け取っちゃったわけですね。ここが人間のいい悪いとかいう話じゃなくて、まあ、人間のまあ部分、悪魔がそこに、まあ、世の中の人はよく魔が差したっていう言葉です。魔が差すって、魔が差すってのは、まあ結果的には魔が差したんだけども、その時は、まあ、悪魔と思ってないわけですよ。あ、いい考えがあったとかいうふうにね、これで自分の恥もかかなくて済むみたいな、自分の秘密も暴露されなくて済むって、隠し通せるという、まあここが問題、だからイスカリオテのユダの頭の中にイエスを売ろうという思いを入れたと書いてあるんですね、聖書は。イエスケースを売り渡せば銀30枚彼は実際もらったわけだ、それで。そしてそれで自分のまあそうですね、使い込んだ穴埋めができると、まあ、こういうことまで、まあ、彼の中にはこの、まあ、自己中心的になってしまって見えないんですよね、周りのことが、状況が。それで、自分の師である、ね、師匠の師であるイエス・キリストをもう売ろうというふうに、もう彼はその中にこうもうそれをもう一旦受け取るとね、なかなかもう手放せなくなるんじゃない、人間というのは。そしてその方向にも突っ走っていくんだけれども、イエス様はそれを知っていたというわけじゃん、そこは。それで4節、夕げより立ちて上着を脱ぎ、手ぬぐいを取りて腰にまとい、ついでたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、まといたる手ぬぐいにてこれを脱ぐい始めたもん。この一節の終わりにあるように、世にある己のものを愛して極みまでこれを愛したまえり。キリストは自分のお弟子さんたちを極みまで愛した。だからその中にはそのユダもいるわけですよね。自分を裏切ろうとして悪魔にの誘惑によってそれをそうですね、掴んで、ね、自分を売り渡そうとしているユダに対してまで キリストは愛したというの、これは愛するということをしたわけです、はい、だから愛するというのはね、そんな生優しいもんじゃないですよ、考えたら、世の中のあのドラマチックな愛は全部あれ嘘、全部嘘とは言えないけども、あの 100% 嘘なんだろうねと。あんなのはもう愛でも何でもないですよね。うん、そのこと言ったら、いや、あの、ちょっと語弊がありますから。うん、まあ一応あれも愛ですけど、うん、まあ、あの、ちょっとあれは、あの、なんていうかね、生ぬるい愛だね、うん。まあ、つまり、よく考えたら自己中心的な愛ということも言えるかもしれない、うん、だけど自己中心的な愛でないとドラマにはならないですよね、うん、もう本当に本当の愛で和気あいあいとこう、あの、進んでる、ね、社会だったらそこにはドラマも何もなってこない、起こってこないです、だから愛のように見えて実は自己中心的な愛だから、それは愛じゃないんだけども、だからそこに犯罪が起こってきたり嫉妬が始まったり、いろいろと嘘偽りが始まったりするわけじゃないですか。だから、あの、愛の上にこうなったっていうのじゃなくて、あれは愛じゃない、まあ偽物の愛だったわけですよね、うん、まあ愛によく似た別物だったと言ってもいいわけです。だイエス・キリスト、愛というのはもっとこう、なんていうかね、あの、理性的でもあるわけですね。感情的ではない。うん、そして、イエス様、ご自分のお弟子さんたち、これから自分の後継者となる人々ですよ。もう本当にこの弟子たちは、その後、世界中に教会を建てていったんですよね。キリスト亡き後。はい。で、だから、そういうことを見ていくと、うん、まあ、そのイスカリオテのユダだけはそこから、まあ、脱落していったけども、イエス様が彼を見限ったわけでもないし見捨てたわけでもない、彼が自ら出ていってしまった。イエス様は最後まで彼を愛したというんですよね。だから極みまでこれを愛したまえ、そしてもちろんユダの足も洗ったわけです、ね、それでも彼は出ていってしまう、はい、なかなかこれは、まあ、もうイエス様もそれ以上はどうしようもないわけですけど、けれども悪魔はうまくこのユダの頭の中に、思いを入れ込んだ。それは彼が自ら作り出した隙があったんですね。隙間があった。そこに悪魔がつけ込んできた。まあそう言ってもいいのかもしれません。で、そこにね、あの、ペテロがいましたね。ペテロは、まあ、お弟子さんの一番のお弟子さんですけど、このペテロは結構こう発言する人だから、この人は自分の思ったことを、もう隠すことがどちらかというとあんまりできない人ですよね、このペテロは。もう思ったことは言ってしまう。どっちかというと、まあ、こっちの方がいいとは言えないけど、まあ、いいとか悪いとかないですけどね、まあ、ユダはこう自分の中にこう隠していってしまう。ペテロは思ったことを言ってしまった。何を言ってしまったかというと、自分の前にイエス様が来た時に6節にあるように、主よ、何時我が足を洗いたもうか。まあまあ聞いたわけですよ。私の足も洗うんですか、本当に洗うんですか、ね、なぜかというと、足を洗うというのは奴隷がご主人にしたことだ、当時。まあ今のように靴もない時代ですけど、足外に出ると汚れますよね、足、うん、だから家に入るときにその家のしもべがですよね、ご主人の足を洗う、うん、だからペテロはそれを思ったんでしょうね。主よ、何時我が足を洗いたもうか。それでイエス様はそこで答えてますね。我がなすことを何時まは知らず、後に悟るべし。まあ今は分からないことあっても後で分かりますから、ね、今はもうはいと、うん、だからそのまあそういうこの行動というね、行いが先にあって後で分かってくることがある。特にこの 霊の世界のこととか信仰の世界のことは理解してからやるっていう世界じゃないんですよね。理解してからやるという行うという世界は学問の世界です。理解をしてからまあこういうふうにじゃあしていきましょうと、まあ、これは学問の世界。ただ信仰の世界は初めに行ってから理解してくる。こういうことだったんですね。その神の言葉ですよ。その何でもかんでも行うんじゃなくて神の言葉を行っていくと、まあ分かんないんだけども、まあ、今日も安息日なんですけども、安息日も教会行ったらいいよって言われても最初分かんないけどもそれやってみたらこういうことかこういうことかってこう理解することが出てくる。聖書にあることを我々は理解してからやるんじゃなくて、それに従った時に理解がついてくる。まあ、この違いですよね。でこの前も雪が降ってですね、それで信者さん、まあ、女性ですからなかなか車のことあんまり詳しくないですよね、メカニックのことは。で車がちょっと雪の坂道のところで滑ってしまってタイヤがツルツルツルツル滑ってですね、もうニッチもサッチも行かなくなってしまって、まあ、これ困ったなと、はい、ところがこの方には前々から、まあ、この方もみんなそうですけど、まあ、1日3分でも10分でもいいからお祈り しておきましょうと、まあ、お祈りするということを実行してこられて、その時は意味分かりませんよね。分かりませんけど、まあ、やってやって、だからまあ15分お祈り毎日するということをやって、そうすると何が変わってくるかというと、あのね、折にかなう助けが与えられてくるわけ。折にかなう助け、つまりタイミングよく助け人が現れてくるんだよね、これがまた不思議ですよね。だからそこでまたお祈りするのもいいんだけど、それまで毎日のようにこうお祈りしてるのがちゃんと貯蓄のように積まれているわけ、お祈りがね。でそういうパニック状態になりますから、そういう時ちょっとね、もうどうしたらいいか、その時お祈りなかなかできないですよね、しようと思って。でもまあいつもお祈りしてるっていうことは常にこう心にまあ平安とゆとりができてますから、どうしようかと思った時に、そしたらそこにね、向こうからマラソンしながらこう走ってきた人がいるってね、なんでこんな雪の日にマラソンなんかしてんだろうかとか、一生懸命こうマラソンして走ってきて、それでどうも自分のところに来たと、自分の車で、どうしたんですかっていう、いやちょっと困った、じゃあ僕がちょっと運転してみましょういいですかって言うから、どうぞって言ってやって、そしてうまくそのね車をね動かして移動してくれたっていう、だからもう本当に感謝してね、なんか お名前と連絡先をこう言ったんだけど、いや私はもうそういうもんじゃありませんかって、また去ってったってね一体あれは何者だったのかって話ですけど、そういうのをね、折にかなう助けっていう聖書は、だから折にかなう助けを得るためにはばからず恵みの御座に来なさいと聖書書いてありますけども、まあ、そうやってね、そのタイミングよく人が現れてきてまた去っていくわけ、こういうことがお分かりですね。だからイスカリオテのユダのはこういう中で、まあ、イエスを売る、何のために売ろうとしたのか、それは自分 の恥を外に知られたくないから、それをですね、まあ、隠すために、そこに悪魔が介在してくる隙ができた、まあそういうところですね。だから我々はその恥ずかしいっていうのは悪魔がよく利用するっていうことですよ。恥ずかしいから人に言えない、隠しておかない、自分の中だけにしておこう、恥ずかしいもの、それが自分なんだからそれでいいわけですけども、悪魔はそこにね、ひらめき、ね、ひらめきをパッと持ってくるわけです。だからペテロはその時に、ペテロはまあまたそうイエス様から言われたから、今やってることは分かりませんけど後で分かりますからって言われた時に、ペテロはそれでも納得いかなかったんでね、こう言ったんですね、8節、ペテロ言いたも、 とこしえに我が足を洗いたまわざれ。もうね、永久に永遠に私の足を洗うなんてことはしてくれるな、ね、あなたは私の主です。私もあなたのしもべです、ね、私があなたの足を洗うんだったらわかるけども、あなたは私の足を洗うなんてことはもうしないでください。まあ、これもありますよね。まあ、我々も、まあ、遠慮というのもあるけども、まあ、あまりにもそれやりすぎる場合あるよね。もう申し訳ない、うん、相手がいいって言ってるのに、ね、あんまりにもねこれやりすぎるのも問題、うんうん、だから私たちは人になんか頼る、甘えるということも上手に知る必要がありますよね、はあ、それは依存というのは、まあ、未熟から成熟に進んでいくとき人間は依存を脱却していくんだけども、その先には何があるかって言ったら、自立していった先には何があるかって言ったら、高度な依存関係という。人間関係は高度な依存関係が成り立つというところに、まあ、素晴らしさがある。だから自分のするべきことは自分はするんだけども、自分にできないことはできる人に任せる、こういう関係ができていくと、これは非常に高度な組織もできていくわけですね、人間組織。その時にだからなんか自分は何もしないで丸投げするとい う, こう未熟な依存ではなくて、高度な依存と、これはすごく重要ですね。じゃあお願いします、お願いする、まあここはもう甘えますというね、こういうことができていければこれは素晴らしい、うん、まあペテロは私の足を洗うなとこう言ったんですよね、イエス様に。そしたらイエス様何とおっしゃったか、もう即イエス様何とおっしゃったかというと、我もし何時を洗わずば何時我と関わりなし、はい、もし足を洗わなかったらあなたと私は関係なくなります、ね、今後一切関係なくなりますって、これはねなんか意味深長な言葉であります。これは参ったペテロも、わかりました、 そしたらもう足を洗ってくださいって言えば、まあそれで終わったんだけども、またなんか思ったんだペテロは、またそれを思ったこと言ってしまうんだこの人は。だから今度はじゃあ9節、シモンペテロ言う、主よ我が足のみならず手をも頭もと、関係なくなったこれまずいなと。そしたらまた変な欲が出て、今度は手も足も頭も全部洗ってください、足だけでいいっていうのに手も洗ってください、うん、ね。まあこの人もね、なんかちょっとそこがペテロの弱さではあるんだけども、まあ、欠点ではあるんだけど、それが彼の魅力なんですよね、うん、魅力っていうのはその人の欠点ですからね、うん、弱い部分、欠点、それが魅力ですからね、そこを我々も勘違いしやすいときありますけどね、うん、だからまあ彼が言ったことは全部このヨハネは書き留めてるんだよ聖書に。そうですね、それでペテロはこう言ったって、今度は手も洗ってくれ、うん、子供の時によく話題になる話、手をいつまでもいつまでも洗う子供がいるとか、何度も何度も洗う子供がいるとか、まあ、そういう、これもちょっと なんかじゃないかなんて、まあ、いろいろありますけど、でも多分ですね、これは親なりそばにいる人が綺麗になったねって言ってくれればもうそれで終わるんだよね。どこまで洗ってもどこで終わっていいかわからんっていうことが子供の時あるわけですよ、何でも。あ、もう十分綺麗になったよと、あ、よかったねって言ってくれる人がいさえすればそこで終わるはずなんで、ね、ああそうだこの辺でいいんだっていうね、うん、何でもそうだけども、それやめる時って難しいわけですよ。お掃除でもそうだけども、どこまでもどこまでも掃除なんてし続けたらいつまでもあるわけですから、うん、どの辺でこれをやめていいかって、これを教えてくれる人っていうのはすごい重要ですよね、うん、ですからこのペテロは まあイエス様に私の足だけじゃなくて、そうしたら手も洗ってくれ、頭も洗ってくれってこういうふうにまた言うわけですよ彼は、うん、そうしたらそれに対してもちゃんとイエス様答えてるんですよね。なバカなこと言うなってそれ終わってないわけですよ。イエス十節言ったも、すでに良くしたる者は足のほか洗うを要せず全身清きなり、各なんじらは清しされどことごとくは叱らず。まあこのすでに良くしたる者はということですから、まあ洗礼を受けた者はということですね。まあお弟子さんたちもみんな洗礼は受けているわけですけれども、我々もみんな洗礼を受けて、イエス・キリスト何による洗礼を受けてますから、すでにもうイエス・キリスト何によってもう清められてますからね。洗礼を受けてる者はあとは足だけ洗えばいいですよと、ね、まあイエス様本当に懇切丁寧にお話説明して受け答えしてますよね。まあこういうことが愛なんだと思うんですよ一つは、うん、まあ愛の反対は意地悪っていうのがあるかもしれない。意地悪っていうのはまあもう説明してくれないわけ、うん、それから、うん、もうね手も頭を持って言ったらバカなこと言ったんで終わるっていうね、もうそれで終わりにするっていうことが、でもイエス様本当に丁寧に、でそれは今日まで必要なことですよね。まあペテロのおかげで、まあ洗足式の意味ということもそこで見えてきます、ね、洗礼を受けた者はもう足のほか洗うことは必要ありませんから、ね、そしてこの12節ありますように、彼らの足を洗い、斧が上着を取り、再び席につきて後言いたも、我が何時らに成したることを知るか、何時ら我を死また主となう、しか言うは上なり我はこれなり。ここで非常に重要なことをイエス様は言ってですね、何時ら私を死また主となう、まあ、つまり私のことを先生先生とあなた方は呼んでいますけども、それはまあ確かにそうですとね、けれども我はこれなり、うん、我はこれなりとこう言ったんですね。で我はこれなりっていうのはですね、直訳すると旧約聖書の神様ね、エホバって訳されてますが、あれヤハウェっていう言葉ですね、ヤハウェ、我はこれなり、うん、これはヤハウェの意味は私はあるというものだ、存在する、我はあるという神様だって言ったわけですね、うん、ヤハウェというのはあるという意味、だからそのヤハウェ、つまりここで私はそのヤハウェだと言ったわけです。私はあるものだと、あるなりと言ったんです。これなりじゃないんだよ、直訳すると我はあるなりと言ったんですね。旧約聖書の出てくるヤハウェの神、エホバの神、それは私だと言ってるわけです。我はこれない。この時お弟子さんたちに包み隠さずご自分のことを表してるわけです、はい、そしてその私は主なるに、14節、私は主また死なるに、なお何時らの足を洗いたれば何時らも互いに足を洗うべきなり、私がまず最初に行ったことをこれ続けていくようにということですね。そして、15節、我は何時らに模範を示せり、我がなししごとく何時らもなさんためなり。でこのイエス様のなさったことはそう、つまり自分のお弟子さんたちなり自分の羊ですよね、羊、うん、羊飼いと羊という関係で言えば、羊飼いがイエス・キリスト、羊はそれについてくる人々ですよね、うん、 そのイエス・キリストはリーダーという形ですけども、それは羊を支配したり管理したりするものではないと言ってるんです。ここでリーダーたるものは、はい、でこの世の中の宗教家の人たちはどんな人がいるかよく分かりませんけども、まあ、いろんな人がいるんでしょうけども、うん、まあおおよそね、みんな教祖教祖して崇め奉る、まあ、宗教も多いんだと思いますけど、聖書の教えはそうじゃない。イエス様はこの人たちをの模範となれって言ってるわけ。この模範、私はあなた方に模範を示した、我がなししごとくなんじらもなさんためなり、この人の上に立っていくときに重要なのはその模範となっていくことだ、はい、ね、それ支配したり権力振るったり、まあ、責任放棄してどっか行ったり、まあ、いろんなリーダーがいますけど、そうじゃありませんよ、ね、その群れのリーダーというのは、まあ、君、君主の君と羊と書いて群れっていうわけですけど、まあ、一人のリーダーと群れがいる。だけどそのリーダーたる人は模範と、模範を示してくる、模範となっていく。まあ、模範となれなくても、そういう少なくともそういう心がけていかないかというですね、はあ、まあ、我々世の中で、まあ、何人かの人のまたこうリーダーになることって多いと思いますよ、ね、そういう時にその模範となる、ね、ですから、この模範となっていくということで、そのどういうじゃあ模範なのかっていうことを、ここのところを少しイエス・キリストという方を見ていくと、一つ言えることは、なんていうんですかね、いいとか悪いとかいうことで人を見てないということです、うん、いいのか悪いのか、いい人なのか悪い人なのか、いいことなのか悪いことなのか、絶えず我々それでものをこう見ようとしますよね。いいのか悪いのか、だから人と話してても、その人のあなたの考えはちょっとおかしいんじゃないとか、間違ってんじゃないとかあるいはいいねとか素晴らしいとか、どっちかでこう判断しようとして聞くことって多いと思うんだけども、イエス・キリストそうじゃないね、うん、そういう判断をしてないんです。だから世の中から嫌われてる人たちとたくさんキリストは交わってるわけですよ、ね、その世の中で嫌われてる人、まあいろいろいますけど、遊び目とかね、酒税人とかね、まあ何かそういう人たち、みんなこうキリストのところ、うん、イエス様はそこに招かれて食事をしたりする。だからそれを見てですね、立法学者と、まあ、エリートの宗教集団の人たちは批判する。なんでイエス・キリストはあんなとこばっかり行くのか、ね、けれどもね、いいとか悪いとかいうことを見てない、まあ、これはすごい重要なことですね、だから我なんじらに模範を示せり、我がなししごとくなんじらもなさんためなり、はい、そして、このしもべはその主よりも多いならず、使わされたる者はこれを使わす者よりも多いならず、しもべがご主人よりも大きいということはないように、この我々もですね、まあ、イエス様よりも大きいということはないわけですね。我々もみんなイエス様のしもべですから、はい、ですから何じらこの17節、何じらこれらのことを知りてこれを行わば幸いない。この儀式というのは知らないで行ってもいいけれども、知って行ったらその意味とか中身を知って行うと もっといいですよね。それからまあ行った後でもいいから、その意味を知るということですね。私たちが行った宣誓式というのは、まあ、もう忘れている場合もあるかもしれません。洗礼式を受けた後に宣誓、足を洗ったわけですけど、まあ忘れていることはあるかもしれませんが、まあこういう意味があるわけですよね。そしてあの お互いにそうですね、足を洗っていきなさいね。まあイスカリオテのユダはそうしていただいたにもかかわらず、彼はそうですね、裏切っていってしまった。はい、この30ね、26節見ますと、イエス答えたも、我が一つまみの食い物を浸して与うるものはそれなり、かくて一つまみの食い物を浸してシモンの子イスカリオテのユダに与えたも、一つまみの食い物、まあ要するにパンだと思うんだけどね、パンを浸してブドウ酒に浸して、そしてユダに与えた、これはイエス様という方はやっぱり素晴らしいお方で、私を裏切る者がいると、その裏切る者は私がこのパンを浸して与える人だと、パンを酢に浸したっていうのは、まあこれ酢に浸すと他のとこ書いてあると思うんだけど、パンを酢に浸して与えるということは、その場所の、メインのゲストなんだよね。そのご主人がその迎えられたメインゲストっていうのは、その人にすることだ当時、酢にパンを浸して与える人は一番のお客さんなんです、それは。これだからユダに対してイエス様それをしたわけだ、だから周りの人は気づかないですよ。あ、今日はユダが何かこう、そうですね、イエス様からこう歓迎されているかなと思ったかもしれません。でも彼はそれを受け取ってもう去っていったね。だから言ってみれば、これはレオナルド・ダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐という、あの場面ですよね。だからあの最後の晩餐の時に聖餐式が行われたわけだけれども、その時に宣誓式もそこで行われているわけです。そうですね。それでイエス様は27節、ユダ一つまみの食い物を送るや悪魔彼に入りたり、まあ彼はですね、それを受け取りながらも、もう完全に悪魔の、虜になったのか、彼がそれを受け入れてしまった悪魔のですね、誘惑にを受け入れてしまった、だから、周りの人はそれ分からないんですよね。だからイエス様はそのユダに恥をかかせようと思ってやった やらないそういうことね。もう最後の最後までこのユダが自分自身に戻ってきて、本来の自分自身に戻ってきて、自分の弱さなり失敗を受け入れて向き合って、すいませんでしたと悔い改めることを最後まで願ったわけですけども、彼はやっぱり自分の恥ずかしさに対する屈辱に耐えられなかったのかもしれませんね。で、周りの人はね、28節、席に着き至る者は一人として何故かく言いたもうかを知らず、イエス様のおっしゃってる意味が分からなかった。それでイエス様はユダに、汝がなすところを速やかになせと言ったわけですよね。あなたがするべきことを申しなさいと。だからイエス様ね、このいいとか悪いとか言わないんですよね。その人の考え、その人の思いというものに対しては基本的に触れてこない、願くは自らそこで悔い改めて方向を変えてくれることを願っていることは間違いない、だけども、 周りの人はですねよく意味がわからないので29節ある人々はユダが金入れを預かるによりて祭りのために要するものを買えとイエスの言いたまえるかまた貧しき者に何か施さしめたもうならんと思えり。つまりユダはこの金庫番だったわけ。イエス様のその会計を預かってた人だから、周りの弟子たちはユダにイエス様がおっしゃったのは何か物買ってこいと言ったのか、あるいは貧しい人に施しをしてきなさいとおっしゃったんだろうと、まあそう思ってたって。ということはイエス様はよく貧しい人々にもこう施しをしていたということですよね。でユダ30節ひとつまみの食い物を うくるや直ちに時は夜なりき。そしてその晩ユダはキリストを命を狙っているユダヤ人の人たちに売り渡すわけです。だからまあその後ずっと書いてありますから、まあ読んでいただければいいんですけども、でもまあそのプロセスっていうのはねこう一応知っておくとまあよろしいかと思うんですね。でも我々もまあこの神様の恵みの中に預かっておりますから感謝しているところでありますけれども、またお祈りしてまた進んでいければ幸いですね。じゃあご一緒にお祈りをして終わることといたします。